FM をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ向女ラジオの時間です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。今年2月25日学術研究交流館5階に向川女子大学附属総合ミュージアムが開設されました。学校法人向川学院が所有する明治から昭和の各時代の着物を中心とする向川女子大学近代衣生活資料、衣というのは衣装の衣、着るものの衣ですね。これがですね、国の登録有形民俗文化財となりまして、こういった資料を展示するほか、研究機能を持つミュージアムとして位置づけられているんですね。今日はですね、この向川女子大学附属総合ミュージアムについてお話を伺っていきます。今夜の向川女子大学ラジオ向女ラジオは、向川女子大学附属総合ミュージアムから館長の横川紀美子さん、臨時職員で学芸員の樋口敦子さん、臨時職員の吉田和代さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は先月2月25日に開設されました向川女子大学附属総合ミュージアムから館長の横川紀美子さん、臨時職員で学芸員の樋口敦子さん、そして臨時職員の吉田和代さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
横川紀美子です。
樋口敦子です。
吉田和代です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
まずですね、向川女子大学附属総合ミュージアムについてなんですけれども、横川さん、その、ま、概要であるとか成り立ち、ご紹介いただけますか。
美術工芸鑑賞による上層のためには、絵画とか工芸品を中心にした展示になりますし、現物に即した知識っていうのはやっぱりその生活用品ですね、こういったものを展示してまいりました。
明治期以降にどういう暮らしをしていたか、どんな風に生活をされていたかっていうのを現物を見て、
現物を知らない、例えば明治以降の文学作品を読んでも、そこに出てくるさまざまな日用品がわからないというようなこともありますので、そういうことがないようにというその、教育的な目的もありました。
なるほど。やっぱり実際に見るのとね、
そうですね、
文字だけで見るのとかは全く違いますもんね。
そうですね、
そうですね、で、1994年の学院創立55周年記念事業としてこの資料館が開設されたということですね。
はい。
で、その後なんですけども、
そのようにして推移してたんですけれども、2014年になりまして、他に資料室というのがあったんですけれども、それと合併いたしまして、附属総合ミュージアムというのを作るという構想がありまして、その準備室となりました。それからその
2014年ですね。
その間2018年に実は準備室と収蔵庫が移動いたしまして、結構それは大変だったんですけれども、その結果いろいろ再整理したような感じもありまして、やっと今年2月25日に附属総合ミュージアムが開館したということになります。でこれは総合ミュージアムと言いますと、普通文系から理系まで含むというような総合というの意味もあるんですが、それと同時にうちの場合は今や旧資料館となったその旧資料館と、それから旧資料室を一緒に機能を持つと、一緒にした機能を持つというようなことで開館いたしまして、この4月からは研究機能を持つミュージアムとして開設することになります。
研究も行っていきながら、それをこう、皆さんにまた見ていただいたりとか、発表したりということもあるわけですね。なるほど。で、このね、国の登録有形民俗文化財になった向川女子大学近代衣生活資料でいいですかね。向川女子大学近代衣生活資料、これはどういったものなのか教えてもらっていいですか。すごいですね、これ認められて。
まあ、旧資料館が開設されまして以来、実際の生活に即したものを集めるというのが一方にありましたんですが、はいはい、まあ、それを一応民具という形で、はい、集めてまいりましたんですが、それにですね、最近この10年余りの間に寄贈されたものを加えまして、うん、まあ、衣生活資料っていうのが、
だから衣類の衣ですよね。
そうですね。
何を着ていたかっていうことの、
何を着ていたか、
生活資料、
はい、はい、そして何、それを着てどういう生活をしていたかというところまで、まあ、視野を広げているんですけれども、で、まあ、これが今回9092点というのは、まあ、結構量的にも、あるかと思うんですけれども、ここまで集まりましたのは、もともとあったものに加えまして、実は暮らしの着物資料館っていうそのボランティアグループによって、着物を文化として残したいということで活動していた方々が西宮市の北の方にありまして、そこからいただくことができるようになったという、うん、まあ、そういうグループと出会ったことによりまして、その収集品を順次我々の方で引き受けるというそういうことになりまして、はい、ぐっと広がったわけです。
それが西宮市のその暮らしの着物資料館で活動されていたということですね。
はい、はい、そうです。
ボランティアグループの方、そこにいらっしゃったのが、吉田さんということで、はい、ここでどういうことされてたんですか？
ですね、暮らしの着物資料館にはボランティアとして7人ぐらい来てたんですけれども、そこで、今先生もおっしゃったんですが、日常的に着られていた着物の収集ということを主にやっておりまして、いろんな方から寄贈された着物を、
収集というのはやっぱりそうなんですね。一般の方からの、
そうですね、
こういうものがありますっていうことで、はい、お持ちいただくわけですか？
皆さん着物ってやっぱり思い入れがあって簡単に捨てられないっていうものがあったりして、そういうふうな新聞に会館の案内が出たり、あるいは全国版のラジオに代表者が出てお話ししたことによって全国から集められたもので、そうですね、横川先生のアドバイスによって、その着物一つ一つに誰が使ってたとか、どういう場面で使ってたかというふうなものを寄贈者に教えていただいて、メモしていただいて、それが今もちょっと役立っていますね。
あ、面白い。だからその、着ていたものだけではなくて、その背景ですね。
そうですね、
どんなふうな生活がそこにあったのか、はい、っていうこともひっくるめて集めるっていう、
そうですね、
うわ、すごいですね、はい、それはもうその資料としてはかなり整理が大変だったんじゃないですか？
そうです ね、 ね、はいはい、私どもが集めているその近代生活資料というのは、うん、今吉田さんからおっしゃっていただいたように、はい、その普通という言葉がまあいいかどうか分かりませんけれども、まあ、普通の暮らしをしていた方々が暮らしの中で使っていたもの、
うん、
それを対象にしているというのが特徴なんですね、
はい
はい、ですからその一つ一つのただ単に物だけじゃなくて、物についての、思い出であるとか、実際にどのようなところで買ったり、どういう場面で使ったりというようなことが分かる資料、
うん、
そういうことが、まあ、今回も文化財になった大きな要素になってるわけですね。
なるほどね、はい、これも明治期から戦中、それから1960年頃までの近代化ですよね、
はい
はい、その中でどういうものを、どういうふうな生活があったかっていうのを、
はい、
衣類から見るという、
そうですね、
そういうことですね、
はい、
うん、
ですからその資料の中には、はい、着物とか帯とか羽織とか、そういったものだけじゃなくて、着装する上での服飾小物ですね、それから外出用のいろんなショールであるとか、袋物であるとか、風呂敷であるとか、そういうふうなものからですね、そういったものを用意するお裁縫の用具類とか、あるいは手入れをする洗濯用具類であるとか、それから、まあ、お化粧をするための鏡台だけじゃなくて、さまざまな細かいものまで含めまして、そういう女性の暮らしを、まあ、構成するようなものの資料ですね、
うん、
まあ、それとさらに実はその、はい、こうい ったあの近代化の中で使われてきた生活に対応しうる知識とか技術を習得するため の、 その教育というのを女子教育の中では結構重要なこととしてしてきたんですが、
はい、
その時に使われた教育標本というのを含んでおります。
すっごい興味深いです。
ありがとうございます、
ね、どういうふうな本をまあ読まれてどういう教育を受けて、
はい、
ここにいたかったかっていうことですよね、
はいはい、
なるほどね、は
い、文化財審議会によって有形民族文化財っていうのが、うんうん、あの採択されていくわけなんですけれど、今まではあの民具っていう名称に現れておりますけれども、
はい、
もうまあ、近世江戸時代ぐらいまでに根を持つような、うん、あの暮らしの道具、そういったものが中心になって指定されてきたんですね、登録されてきたんですね。あのところが我々の場合はむしろ明治以降の近代化、まあ、技術革新であるとか、
はい、
新しい、まあ、素材とか、
そうですね、まあはい、あの時代がガラッと変わった時ですから、
はい、あの、まあ、化学染料も入ってくるし、羊毛も入ってくるしという、はい、そういう近代的な暮らし方っていうのが背景にありまして、そういうものをあの登録するっていうことができたっていうのが特徴なんですね。
なるほど、は
い、でそういう時にやっぱり教育っていうのが非常に重要だったわけですね、皆さんが今まで蓄積してきた知識だとか、うん、
はい、
あの技術では対応しきれないものも入ってきますので、そういう時の教育標本っていうのが結構たくさんありまして、
あ、そうなんですね、はいはい、そうですか、まあ、その時の時代の何が流行っていたかとかそういったものも、ね、はい、分かるということですね。
あ、そうですね、はい、その点もあの、うんうん、審議会の方で認められた、ということがあります。
これあの認められて反響などはどうでしたか。
登録資料として決まりましたっていうことが実はあの今年の1月17日に発表されました、
はい、
文化庁からマスコミに広告されて、はい、あのまあ、公開されたわけですけれど、あのそれからやっぱり新聞社とか、
うん、
それからあのさらに展示をすること、記念の展示をすることになりましたので、うんうん、その登録に対するその見に行きたいけどどういうふうにしていったらいいかとかですね、そういうふうなあの結構反響は今までになくありました。
あ、やっぱすごい、皆さんやっぱり興味を、ね、持っておられて、
そうですね、
でもどこにこう見に行っていいかもわからなかったっていうのもあるかもしれませんね。
はい、
ね、
それともう一つはそれをきっかけにしまして、あの実は自分のところにもこんな風にして捨てるに捨てきれなくて大切にしているものがあるんだけれど寄贈できないかというようなのも結構 7,8 件ですかね、ありましたかね。一つで一点じゃなくて場合によってはねたくさんあるみたいなんですけ ど、
そ、
ね、
ど、
まあ、それは調査しなきゃいけませんので、
うん、
あのまだ確認できてないんですが、
そうか、きっちり調査をした上でなんですね。
はい、そうです、そうです、
いや、すごいいい効果がありましたね。
そうですね、
そうですね、はい、さあそれではこのミュージアムでどういうふうな担当されてるのか業務についてお話しいただきたいんですけど、横川さんも館長として、
はい、はいはい、
これも全体を、
そうですね、はい、
はい、見ていかれるということで、
はいはい、
で樋口さんは、
はい、館長がミュージアム全体の構想ですとか、
はい、
あの展示の構想ですとか、うんうん、決められたのに応じて、展覧会の出展物を選んだりですとか、図録の編集を行ったりですとか、企業の編集を行ったりですとか、そういう実現化に向けた現場のことを行っております。
資料のその基礎的な調査ってどんなふうに行っていくんですか。
はい、基礎的な調査は、吉田さんと一緒に行っていくんですけれども、はい、まず寄贈者からものが来まして、
はい、
それの寸法を測ったりですとか、そういった細かい作業から始まります。吉田さん、
その辺り、吉田さん、はい、お願いします。
まず寄贈いただいたもののサイズを測ったりとか、番号つけなきゃいけないので、あの連番で今までつけてた番号の、はい、連番になるように番号をつけて、
はい、
寄贈いただいたものの写真を撮ってデータベース化して樋口さんに渡します。
そうなんですね。でまたなんかこう図録ですか、はい、そういうのも作っていかれるんですよね。はい、
そうですね、
うんうんうんうん、
そのデータベースの中身がね、
うんうん、
あの寸法 とか、その物の名称から始まりまして、
はい、
素材から模様がどんなになってるとか、
う
ん、そういう物としての情報以外に、はあ、今回の場合はどなたから、うん、いただいてというその違うその生活の中でのこう位置づけのようなことが重要になりますね。それが入ってるということです。
面白い、読んでてやっぱりそれ面白いですよね、はい、そういうふうな生活が見えてくるっていうのがね、そうですか、そういうことをこう担当されていらっしゃるわけですね、
はい、
さあそしてですね、この開設を記念して特別展が企画されて、
開館を記念して特別展着物に見るモダン生活の奇跡が4月28日の火曜日まで、
はい、
開催される予定だったんですけれども、昨今の新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために、
はい、
現在展覧会残念ながら休止しております、
はい、
で展覧会の再開時期については、今後の状況によって判断いたしますので現時点ではお知らせできないんですけれども、今後の状況に応じて、ホームページ等で再開予定広報させていただこうと思っております。
じゃあその再開した時のためにですね、こうどういった内容の展示会なのか教えてもらえますか。
はい、今回この展示が、登録有形系民俗文化財、先ほどよか、
はい、
館長の方から紹介させていただいておりますが、それを資料の一部を公開しようということの記念の展覧会も兼ねております。
はい、大事なね、
はい、大事な展示だったんですけども、はい、こんなことで、この中では登録資料の中でも、花嫁衣装などの礼装ですとか、訪問着、お召し、名銭等のおしゃれ着、子供の普段着ですなど、着物を20点ぐらい展示している他に、裁縫道具、化粧道具等の小物も含めて展示しております、
はい、
特に裁縫道具に関しては裁縫箱の中全てをきれいに並べて、針一本まできれいに並べてるような展示をしているので、通常着物の展覧会でしたら本当に着物がどんどんどん並んでいるというような形になると思うんですけど、うちの特徴としてそういった裁縫道具等も大事に展示しておりますので、そのあたりももし再開しましたら注目して見ていただきたいところです。
あ、いや本当に見応えがありそう
な、ありがとうございます、ね、はい、なんかさらに着想のための、さっき樋口さんが言ってくださったみたいに、着物だけではなくて、着想するためには着物と帯だけではなくて帯締めであるとか、帯揚げであるとか、いわゆる腰紐であるとか、そういったものが必要なんですよね、でそういうものも全ていただいてますので、
はい、
これが展示されてます。
いや本当に見てみたいな、ものすごいなんか楽しみにされてる方もたくさんいらっしゃったと思うんですよね、ですのでまたホームページをご覧になって確認していただいて、
はい、
またいつから再開かっていうのをね見てもらえたらいいですね、
はい、
はい、では最後に、横川さん、このミュージアムを将来どういう施設にしていきたいなと思ってらっしゃるかお願いします。
はい、ミュージアムは博物館機能を持った研究所として4月から出発するわけですけれども、
はい、
ですから調査研究ということを、推進していく、で特に大学の中だけではなくて、暮らしの着物の資料館さんとの連携プレーというようなことでもうすでに形がついている部分もありますけれども、大学内外の、そういう生活文化研究の交流センターというようなことになるといいかなと思ってます。はい、それと同時に、そういった展示であるとか、サロンというのもやってるんですが、そういう場を通しまして芸術とかそういった生活の文化に接することによってこう愛着が生まれるような場になるかな、なれたらいいかなと考えてます。
わかりました。いや今日は楽しいお話本当にどうもありがとうございました。向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学附属総合ミュージアムから館長の横川紀美子さん、臨時職員で学芸員の樋口敦子さん、臨時職員の吉田和代さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。 今夜は向川女子大学附属総合ミュージアムから横川さん、そして樋口さん、吉田さんお迎えしてお話をお伺いしました。物だけではなくって、その物の裏側にあるというか、まあ、背景にあるその人々がどういう生活をしたのかっていう、そのことに目を向けるっていうのがすごく面白いなと思いました。私ね、人々の生活っていうのはものすごく興味があって、みんなそれぞれやっぱり個性がありますもんね。一体どんな風な生活をしていたのか、個々の分と、それからあの世代的に大きくくくって、この世代はこの時代はこういう風な生活をしていたっていうのが分かると、大きな流れがまた一つ見えて本当に面白いなと思いました。さて、来週は向川女子大学大学院生活環境学研究科生活環境学専攻修士課程修了の整理収納コンサルタントとして活躍する小林明子さんをお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向こ女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向こ女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こ女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向こ女ラジオと読む向こ女ラジオの2冊、そして向こ川女子大学のマスコットキャラクターラビーのぬいぐるみキーホルダーとラビー刺繍入りミニタオルハンカチをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こ川女子大学ラジオ、向こ女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは3月25日水曜日の番組放送終了後までとなります。たくさんのエントリーお待ちしています。向こ川女子大学ラジオ、向こ女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。